はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジナルは火曜日始まりました、はい、生放送です、今週もよろしくお願いします、ノーブレーキの歩むと
ノーブレーキブブと
FM 那覇の大城くまです。
はい、よろしくどうぞ。
お願いします。
いやいやいや、先週のね、ラジオ、
はい、
ちょっと政治色の強い内容となってしまいましたけれども
そうですね、
はい、
沖縄で一番濃いラジオでしたね。ね
え、もう本当にね、ちょっとハラハラするような展開もあったりしたんですが、僕らのこの番組にしては珍しい、
うん、
で僕らのこの番組をよく聞いてくださる方ももちろんいるわけで、
はい、
そういったお客様がガナハベースに来ていただいて、うん、先週ならよかったよと、
あ、本当、
うん、そういう時代なんだねみたいなことを言われて、今週もたっぷりやっていこうかな。
いやいや、これ良くないことだわけよあ、でもいいのか、逆にいいって言われてることはいい続けるのも大事だしな
分からんけどさ。いや、まあ那覇市長選もね終わりましてね、
はい、
まあ、ちょっと落ち着いたかなぐらいの感じ でちなみに、うん、先週だからセアロガイおじさん、
はい、
リップサービスエモリの話題にもなったじゃないですか、
うん、はいはいはい、
アベマ TV で、うん、ひろゆきさんとこう、まあ、討論バトルみたいな、
はい、
あれを聞いてたみたいんです。
あ、エモリ聞いてたか。
でエモリから LINE 来てて、
おう、なんてなんて、
いつでも出ますよ
いや、出ないほうがいいだろなんでさ、
いつでもこの火曜オリジンアワー来ますよと。
ありがたいな。
ありがたいし、
なんでさ、ウィンウィンにならない人が来てくれるのかな、いつも
本当ですよね。
なあ、
ねえ、本当に時間だけ使う番組ですからね
エモリ呼ぶか
いやいや、
いやいや、
僕はね、
いやいや、おかしいな。
僕は一応、まあ、LINE でそう来たんですよ。でまず嬉しいじゃないですか。
ありがたいよな、
エモリ聞いてくれて
るのか、あんなに忙しいのに。
まずはありがとうと返事しまして、
うん、
でいつでも出ますよって言うもんだから、よし、じゃあ一旦飲みに行こうと。
おお、いいね、いいね、
一旦飯食おうと、うん、
まあ、エモリもいろいろなプライベート大変そうだから、
まあ分からん、まあ、あいつは抜くとこ抜いてちゃんとこうバランスよくやってると思うけどね、うんうんうん、プライベートも仕事もね、はい、充実してると思うよ、まあ、そういう感じです今、
うん、
もしかしたら近日中にブーブーさん対エモリ、
いや、対じゃないの、この考え方が良くないのよ。
まあ、VS,
VS じゃなくフィーチャリングね。
フィーチャリング、まあ、うん、どうですか、大城さん。
うん、あ、セアロガイおじさんとして来られてもという感じはするんですけど。
いやいや、もうこれはエモリですよ、エモリとして。
リップサービスエモリで来たりとか、
もちろんもちろん。
そのバスケット好きおじさんで来るんだったら。
ごめんなさい、もただ、バスケとお笑いの話は一切する気はない。
セアロガイおじさんを俯瞰で見てもらうとか、別キャラクターですから。
はいはい、
エモリが俯瞰で、
俯瞰でだからセアロガイおじさんの話をしたり、
あ、
エモリとしてね、
武藤刑事に対してのグレートムタみたいな感じだね。
うん、
合ってるでしょ
朝日
いやいやいやいや、これがタイムリープか
あー、先週行ってて、うん、終わった後にその沖縄タイムスの記者さんっていう話してたから、
はいはい、
なんか探してみたらきっとこの阿部武さん
そうです、阿部さんです、
阿部さん
人だろうと思ってなんか一通り見てみたんですね、
はい、
やっぱ僕衆議院首長は置いといてちょっと、はい、当たりの強い人が苦手なんですよ、
うんうんうんうん、
だからいつも逃げちゃうわけ。
あと俺あれが苦手、は
い、お前の苦手の話は聞いてない今大城さんが喋ってる。
いいのいいの、以上なんです僕は。
金持ちだか知らんけど、
うん、
場所と声量が合ってない人金持ちに多いよ、金持ちと喧嘩強いやつに多い、
はいはい、
場と声量が合ってない人、あれも苦手、
ね、と、あと話しかけた時のちょっと距離が近すぎる人と遠すぎる人も、
あ、はいはいはい、
俺あれ女性で髪が内側だけすごく白に染まってる人
いいだろ別にファッションなのそれ、
だから怖い、
なんか長さ違う、
怖いとかとか怖い、ね、怖い、苦手、あ、なんか
刈り上げ、
俺なんかみたいな丸坊主はもう喋る気ないだろうな、
年下はみんな後輩と思ってる人も苦手
いやお前その思考あるよお前
ビシビシ出てきて
俺お前俯瞰で見れ自分
すぐ吹きこぼれてるよ、
う
ん、
あ、そう
髪の
うん、そう、まあ、もうちょっと当たりというか、まあ、例えば僕ネトウヨとか左翼パ翼みたいな言葉が、
う
ん、マスゴミとかも嫌いなんですけど、
うんうんうん、
あんまり好きじゃなくて、要は、うん、使ってくとどんどんこう見落としちゃうものみたいなのが、まあ、あるわけですよ、
はいはい、だからもう正義を貫いちゃう そう意識ねずっと、はい、自分の制御曲げない。
ちょっとその都度その主張してる人を、
うん、まあ馬も苦手俺、うん、
今のお城さん
違う違う馬馬っていう人いない。
まあまあ
そうどういうこと。美味しいもん食って
赤ちゃんってこと。
いやいや茶化して
る。美味しいもん食って馬馬っていう書く人いらいない。ちょっといない。大の大人がってやっぱ思っちゃう。
いない。
そういう部分ないわけじゃないからな。
うまっていうってこと。まあまあっていうってこと。
あとプリウス乗ってるいかつい人が俺一番怖い人だと思う。本当に怖い人はプリウスに乗ってる。
ランクルとか
アルファードとか
じゃない。いやいやあんなんは全然社長なんですよ結局、はいはいはい、
ハイエースとかだろ
う。うん全然あれはキャンパーです、はいはい、プリウスか軽に乗ってる人が結局やっぱ怖いのよ、はいはい、
うんあのサスが死んでる古いハイエース乗ってる人が一番
怖い。サスが死んでるって誰が分かるの。
本当にもうボッコンボッコンあの道平坦な道走ってるのにボッコンボッコンしてるあの
ラインが入ってる古い
あそうそうハイエースな、うん、あのちょっとワインカラーの
関西弁が出ちゃう。うちなんちゅもちょっとあれよね、うん、あれはいつか偉くなって注意したいね、うん
うん、いや、いいけどね、別に。うん、まあまあまあ、エモリですよ。うんうん、まあまあ、ちょっと、近いかな。今、旬すぎて、うん、なんか、もったいない、もったいないというか、恐れ多い、こっちに出てもらうのが。もうちょい時間経って、
どういう？
もう本当に、落ち着いてから、
まあまあまあ、
お話ししたい。
もっかだからな、今な、もっか。
そして、なんか。
いや、でも、確かに、うん、あ、ごめんなさい。
オリジンアワーというラジオで江守がやんや言ってたよってなるのも嫌だし、うん、いやこの番組に出たせいで
なんかすっぱ抜かれてな。
そうそうそうそう、
そういうのってリサーチ力すごいからね。
そう、うん、こんなラジオであんなこと言ってましたよねみたいなことになるのが申し訳ないからもっと落ち着いてからにしよう。
あでもこれ逆にチャンスだな俺らのこと知
っても。いやいやいやあの人たちというかああいうことを言う人たちはノーブレーキはあっち側だみたいなことを言い出すから。
そうですか、
うんうん、まあまあ、まあ、どっち側と見られてもいいんだけどね。
シンプルにでも、うん、久々に来ていただいてね。
そうだな、前回僕が出れなかった時も来てもらってたしね、
うん、ああそうだったね、うんうん、出れなかったといえばねちょっとライブも今回お休みして。
そうなんです、ちょっと家族でコロナ陽性者が出ちゃって娘がね、
う
ん、
そう大事を取って
で妻もちょっと、移っちゃって、まあ、移ったというか、はい、まあどっちか分かんないですけど、まあ、2人とも陽性になっちゃって、
うんうんうん、
まあ大事を取って僕はと息子は大丈夫でしたと一番下の子は、うんうん、はい、
そしたらチンコの
そうチンコも大丈夫です。
チンコの話、はい、ああ実際の息子さんと
と自分のチンコは、はい、大丈夫です。
それも息子っていう、
はい、
チンチンの病気じゃないから
どっちも本当元気すくすくでした。
そうですね、うん、だライブ今月来ていただいた皆さんありがとうございました。まあ、ピンでね大事を取ってまたピンネタさせてもらいました。
出るなよお前。
なんでいいじゃないです
か。俺が申し訳ない気持ちになるわけよ。
いやだって
休むお前も一緒に休んでさ
休む理由がないんだもん。
お酒飲んどけよお家で。
いいよやどうせ結局お店には出るんだから。
まあまあそうかもしらんけどさ、うん、でもありがとうねすいませんでした。
いやいや全然、うん、もうこんな時のためにピンネタいっぱいストックしてますから。はい、まあ、今月はあれやりました、
はい、
また歌ネタを、
まあ、沖縄あるある男子。
いや違います。まあまあやられてる方もいるんですけど、うん、内地の芸人さんで、あの沖縄のコマーシャルソングを勝手に、うん、あの歌詞を足してロマンチックに仕上げてお届けしました。
ああなるほどね、
はい、もう結構あのライブ会場みんなで歌ってくれる描写も時間もあったり。だってみんな知ってるコマーシャルだから。
お前もアーティストやしやり方。
そうなんですよ。だって俺ネタできた時新曲できたって思った
ありがたいな。
いや結構ねあのドキドキするんですよやっぱり一人でどうしよう。
いやそりゃそうよ。
で、まあ、前回もそうでしたが今回もライブ当日のお昼ぐらいにいろいろお家のことを終わらしてね、うん、保育園送ったりして、はい、ガナハベース自分のお店に早く入って、うん、そこでギターをポロンと弾きながら、
はい、
ペンと紙にこう歌詞を書いたりして、うん、やってるんですけど、うん、もうできた時できる時はもう本当にわーってできるんですけどその 1,2 時間手前はもうあーみたいな感じなんですよ。
そうよな。いやだ簡単に出てこないよお笑いって
なかなかね、まあ、でも盛り上がりました、
うん、ありがとうございます。
はい。またね、来月も。もう残すところあと2回ですよ。
今年はね。
はい。
ライブ。でもまた1月になったらまた始まりますから。
だから、だけどさ。そうだったな、お前な。1年単位で物事考えない人だったな。
そうそうそう。いや、12月に終わって、半年とか休むんだったらその気持ちわかるんだけど。
まあまあね、まあね。うんうんうん。
またどうせ1月になったら正月新年一発目みたいなこと。
それはそうだけど、
先月も同じことやってるからな。
ツイキャスでも配信中ということです、は
い、ありがとうございます。
コメント来てます。さあ、エモリがゲストに来るということに対してでしょうか、はい、円楽さんからここならではのおしゃべりできるかな、こんばんはということで。
そうだから、それをもう簡単にできる人じゃなくなってるからね、エモリが。
そうですね、ビッグノーズさんから、はい、ベンビーさんはプライベートの声小さいけど、アイムが言ってるのはベンビーさんかな。僕が苦手な人で、環境と、いやいや、
逆でしょ、
声が大きい人が苦手なんですよ、うん、はい、
いるよな、朝のすき家によくいる。朝のすき家によくいるや、そういえば。
だ、酔っ払ってんすよ、
うん、で、女の人一人絶対連れてるわけ。
ああ、だ、一緒一緒。
ああ、じゃあそうだ。あの、土曜日とかはさ、よくきちんと。
よ、だからそんな人は女の人も連れてるわけよ、ギャルを。
うん、息子と一緒にね、朝、部活行く前に、すき家の朝ごはんを食べに行くのよ、たまに。
楽しいね。
350円で最高なのよ、混ぜのっけご飯、う
ん、はいはい、混ぜのっけご飯ね。
350円で牛もついて、お米もついて、納豆、うん、でオクラと半熟卵とカツオと味噌汁がついて350円。もうお家で作ろうもんならもう何百円以上。
もう覚えられんけど、うんうん、
お箸も七味も全部
ついて、いいからいい
から、うん、そんな中さ、息子とさっき野球頑張れよみたいな話してる中さ、
だから土曜日だろ、日曜 日、
うん、だから日曜日の朝よ、うん、
やっぱ合ってるわけよ。
いや、好きや、好きや、来た。うん、
でいるよね、
食べてから帰る、うん、電話してるわけよ、うん、食べてから帰る、うん、え、いっぱいメニューあるな。
うん、言う言う、
はい、
いるいる。
来たら来た。え、早さよ、来るの早さよ、分かってた、俺が作るの、頼むの、みたいな。
あの、しょうもない、周りが黙っちゃう声量ね。う
ん、女の人はずっと下向きながら携帯見てるわけ。
うん、うん、その女の人のあれも、髪も、
金髪。
金髪で、染め直した方がいい色してるやつ。
そうそうそうそうそうそう。
プリン、プリンになってるよな。
うん、ああいう人が大体ハイエース乗ってるよね。
いや、お前、ハイエース乗りに、
こんな短い時間で、こんなに決めつけが起こるか、
本当に。
いや、飲酒運転だからね、乗ってはなかったですけど、おそらく、ハイエース、はいはいはい、ディーゼルの方
の。そこのフォローはいいばよ、もう。もうどうでもいいけど、そこ。そいつが飲酒やろうが、なんだろうが。
すいません、すいません。わかる、あ、そういうことね。
そう、そういうこと、
いるわ、いるわ。
だ、ドンテとかもさ、
そうな、
あのこっちのほら、ま、こ、むつみ橋駅の
沖縄の吉野家みたいなね、
沖縄の吉野家、
那覇にしかない、
うん、あるんです、うん、もうあそこのドンテはもう本当に酔っ払いが最後に行き着く場所ですからね。本当に
だって24時間だもんな。
かくいう僕もやっぱ店でね、近いですから、うん、酔っ払ってお客さんと一緒に飯食い行こうぜ。
お前たちのお店で育ってるんで、そういう人は。
いやいや、俺だけじゃない。
ここで成長して。
ここで育てて、ドンテイに送り込んでるんで。で、ドンテイで帰る場所は全員多分同じマンション。声デカマンションみたいな。
声高いと家賃が。
やっぱ似てるよな、そういう人たち
が安くなるんだよな。
うん、だから酔っ払いが行くんですよ、もうドンテイっていうのは。
わかるわかる。
だから店員さんとかも多分、もう慣れっこなんだろうね、うん、酔っ払い相手するの、うん。で、そんな酔っ払い、酔っ払うといけん、ドンテイに。最近シラフで。
そんなことない。
ドレスコード。
アルコールチェックされ
る。飲んでますか？飲んでないならお引き取りください。いやいや、シラフで行こうが、酔っ払って行こうが、うまいもんうまいんだよ。
うん。もちろんもちろん。
でも、で昼前、この前、とあるコマーシャル撮ったじゃないですか。
はいはい。
11月に、酸っぱいマンの、ね。
酸っぱいマンね、はい。
まもなく公開、うん、来月からやるらしい。
来月、うまくいけば頭、11月頭。
あら、
中旬には行けますって言ってたね。
楽しみですね。
ノブレーキが、はい、またスパイマンのコマーシャルに出させていただきます、で撮影が早く終わったじゃないですか、昼前ぐらいに朝からやって、
はいはいはい、
でお腹空いてたから、うん、ドンテ行こうと思って、うん、でドンテ行ったんですよ。だから知らんふで行って行くのって久々だから、うん、なんかそわそわしちゃって照れくさくて、なんか壁色ってこんな色なんだみたいな。
しっかりと景色見た
の、しっかり見れて。店員さんもだから照れとるのよ。
まあ、シラフの人来たって。
ノーメイク見られたみたいな。
夜しか開いてない店だったら分かるけど。
24よね、確か24。
24時間だと思う。うん。
ああ、そうそうそう。なんか、シラフで行くとこじゃないなぁ、なんて思ったり。
行くとこだよ。
シラフで行くとこだよ。
で、昼前に行ったけど、一応やっぱ酔っ払いたからな。
いや、いるだろうな。安くて、ボリュームあってうまいもんな。
そうそうそうそう。そういうやつは、スキヤの駐車場でセダンを頭から駐車してる。
ああ。
決めつけないで。
円楽さんから。ビッグノースさん、大体朝のスキヤにいるの、スキニーのアンクルジーンズに白の T シャツにクラッチバッグ。
まあまあまあ、まあ、
そういう方もいるでしょう。
わかるわかるけど、うん、 ここまで言っといたらあれだけど、うん、あんまり言っちゃいけないな、そういうの決めつけちゃいけないな、ない
で、うん、人の振り見て我が振り直せって、まさにそうですよね、
俺スタートだけど、
うん、はいはいはい、まあまあまあ、そうそう、それで、まあ、そういう土曜日でした、はい、うん、で、告知がいくつかありまして、
はい、
11月のですね、3日、
イーサ、
イーサの日、
うん、
11月の3日、那覇は大那覇跡地、純駆動さん地下にて、はいはいはい、お昼の2時から、
うん、
漫画大好き芸人ライブ
お
ボリューム2が、
お大好評に月だ、
いやありがとうございます。
メンバーは、メンバー
第2回
メンバーは、うん、まあ僕
お
笑いサイヤ人滑れば滑るほど強く面白くなる、う
ん、死にかければ死にかけるほどだよなサイヤ人は、
死の淵から復活すればするほど面白くなる、うん、私お笑いサイヤ人、
いろんな星を滅ぼしてきて、うん、
お笑い星を
はい、はい、
お笑い星を滅ぼしてきて
、うん、それが今のお前
はい強い民族がいる島、ま、うん、星から逃げてきたりもしたけどな、
うん、あ、ちゃんと
そうそうそう
逃げたり押し引きはできるわけ、
ね、押し引きできる、お笑いサイヤ人の僕と、
また強くなってその星を滅ぼしに行くわけね
お笑いサイヤ人の僕と、うん、職業後輩ともき
職業後輩、
はい、
そうだな、ずっと後輩だな、
うん、とあと今一体君は何者なんだい、チョメノスケ
君は一体何者なんだい、
うん、はいはい、どっちなんだい、
うん、
何なんだい、
うん、
のチョメ、チョメの助と、うん、あと今回前回この3名でしたけど、
はい、
今回は
強力な助っ
人、はい、お待たせしました、
おありがとうございます、待ってました、
鈴川サーキットサーキです、うん、ピットイン長くなりました
何だその枕言葉
いや、あの、うん、そう、サーキも漫画好きだから、
うん、
オリジンチャンプルの時に話してたけど、なんかおばあちゃんが漫画喫茶をやってたということで、うん、それでその、まあ、おばあちゃんちょっとお店のでこう待ってる間にいろんな漫画を読んでたっていう話聞いても、うん、いいね、静かなるドンとかをだから小学生の頃読んでたみたいな話をしてましたからね、
サラブレッドですね、
うんうんうん、
いい
じ
ゃん、
だから前回ねメンバー聞いて弱いと僕もう本当にひどいことを言って
お前が弱いって言ったライブめっちゃ来てたよお客さん、
そして、うんうん、実際第2弾大好評ということで、うん、だからもう
そうそうそう、店長がね主催してくれた、
なんで元店長だっけ、
あ、純駆動の店長、いや元店長、森元店長です森元店長じゃないです、
森元店長なの、
森元店長ですが、
森元さんの森元さん店長ね、
森元店長さんが、うん、えらく気に入っていただいて、
あ、いいですね、
第2回もやりましょうなんて、うん、で今回だから早めのスパンで開催が決定いたしました、
はい、
ぜひ11月の3日文化の日です、純駆動に、
またいい日ですね、
祝日です、
うんうん、
まあ、なんなら11月の2日祝日前にガナハベースで朝まで飲んでいただいて、うん、でそこからみんなでドンテイ行って、
う
ん
う
ん、
いやで声量大きい人が出来上がるよ
で、14時までがちょっと待って、
いや寝かせ寝かせ
一回帰れるはず
で、っていう、まあ、漫画芸人ツアーを組んでもいいですし
ツアーに慣れてないわけ、空き時間が何時間もある
どんだけヘベレケで行くみたいな感じで、ね、やってもいいですし、はい、というわけで14時、11月3日の14時に、
はい、
足をお運びください、結構ね、イベント後は漫画も売れたりとか、
うん、
前回、まあ、紹介した漫画とか、おすすめ漫画以外を、まあ、要は上げるわけでしょ、今回は
そうですね、
また、
はい、うんうん、前回は週刊誌の歴史から、
うん、
じゃあ、どの週刊誌が好きでしたかから。
本格的だな、
うん、で週刊誌の中で好きだった作品でおすすめしたいのは何とかっていう話で、
うんうん、
でやっぱ嬉しかったのが紹介した漫画をその場で買ってくれるお客様も何名かいて、
あ、いいね、
こっちとしては純駆動さんにも少し貢献できたしっていうところ、
うんうんうん
うん、よかったですよ、はい、あ、ちょっとね気が早いんですけれども
ワンドリンク制ってビッグノーズさんが言ってるけど、
無料や、
無料イベントね、
飲み物ないよや、
いやここはお前なんととかさ
純駆動でよや
なんで
なんでさ、いい、ね、いいパス出してるのにさ、
いいパスを取るかどうか俺が決める
いや全部取れよ、
こんなラフプレイの人なんだ
お前、お笑い、お前サイヤ人じゃないかや、
誇り高き 誇り高きお前、お笑いサイヤ
人。ベジータの方
そうさ、
誰とでもやる悟空じゃないんだ。
誰がナッパよや。
ナッパもサイヤ人か。
ラディッツよや。弱虫ラディッツじゃない。
ああ、プライド高いベジータタイプか。
誇り高きお前、お笑い星人、サイヤ人のお前、王子でお前。
うん、すいません。
はい。じゃあまあ、もう一個ちょっとお知らせというか、相談事があるんですが、はい、CM に行く前に、ちょっとまたイベントの告知をこのタイミングでさせてください。
お願いします。
はい。FM 那覇からのお知らせです。
うん、
10月の30日、日曜日、午後1時より、厚生労働省が主催する引きこもりをテーマにした公開イベントがあります、
うん、
引きこもりボイスステーション全国キャラバン in 沖縄那覇というわけで、会場は那覇市首里石峰町の沖縄県総合福祉センター。パネルディスカッションの様子はオンラインでの参加も可能です。現在引きこもり当事者は全国でおよそ100万人と言われています、
うん、
引きこもりは誰にでもどの家族にも起こり得ます。このイベントをきっかけに引きこもりへの理解を深め、みんなが生きやすい地域にしていきませんかというコンセプトです。詳しくは引きこもりボイスステーションのウェブサイトをご覧ください。10月30日日曜日、イベントのお知らせでした。それではコマーシャルです。
三日月マンハッタンのウチナーグチナウ。今回のウチナーグチはこちら。
ウリウリ。
この言葉はほらそれ、人に注意を促したりするときに使う言葉です。
ピッピッ、ビールが2点ですね。
あとタバコも1つください。
あ、すいません、お客様、年齢を確認させていただくためにですね。
あ、はいはいはい。
俺のこと子供扱いすんなよもう、
って言ってもらってもいいですか。
はあ、
だから
俺のこと子供扱いすんなよもうよ。
何言うのこれ。
はい、ウリ。
あ、
はい、ウリ、ウリ
言えってか。
うん、
うん、俺のこと子供扱いすんなよもう。
お売りできません。
売れやお前、売れ、あり売り
売れます、
免許証売り、年齢見れや、ほら、
あ、50歳、
50歳どうなんや、売らんばや、
売らん、
教えてるやつさ、売り。
あ、美容みたい、
聞かれいと思う。
はい、オリジンアワー火曜日生放送でお届けしてます。はい、CM 前にちょっとね、気が早いですがというお話の流れでちょっとご相談なんですが、2月、来年の2月の、
はい、
21日、
22日、
あれ、火曜、
火曜日
なんカレンダーはあるけど、はい、火曜日ですよ。
21火曜日なんですよ。
はい、
ちょっとお休みを。
早いね。
早いけども、
4ヶ月後、
4ヶ月後、まあ、しかも来年の話なんですけど、うん、東京の方にちょっと行ってこようかなと思いまして。
なんでなんで、また火曜日に合わせていくの。
さっきちらっと名前出たんですけど、
うん、
闘魂三銃士、90年代のプロレスの象徴、プロレスラーの象徴、
うん、
武藤敬司選手はですね、
うん、
来春ですね、引退されるということで、うん、はい、
あ、それを見に、
引退試合に。
あ、でもそれはいいことだ。うん、いいこと
だ。よかった、怒られると思った。
闘魂三銃士、1984年に新日本プロレスに入門した、
うん、ストップ。闘魂三銃士言えます。
いや、お前バカにすんなよ。
そんな常識なんだ。
まず一人は武藤敬司ですよね。
武藤さん、
うん、
猪木さん、
はいはいはい、
長州力さん。
違います。
あ、いや
てててれてててて。
はい、
て
てててててててててててててててててて
てててててててててててててて
てててててて
てててててててててててて
てててててててててててててててててててててて
てて
てててててて
てててててて
てててて
てて
てて
てててて
ててててててててててててて。
あ、橋本カンナじゃなく、高志じゃなく、橋本忍、吉信、橋本
真嗣。橋本真也です。
あ、橋本真也、はいはいはいはい。
破壊王。
破壊王。
浦安鉄筋にもよく出てる。
そう。浦安に出てますよ、お笑い30周
年。あ、ジャイアント馬場？
ジャイアント馬場さんは猪木と組んでた GI 法っていうのがありますけど、あれはもうだいぶ古いです。テレビが白黒からカラーに切り替わるぐらいで、もう、かな？もう
全然わかんない。あー、タイガーマスク。
うわ、タイガーマスク、タイガーマスクではないですね。
玄華正則
誰玄華正則って誰
もう全然
長野正弘、長野正弘です。
ああ、わかります、わかります。
アイアム長野。
はいはいはい。
この三、もうそれぞれ引退なさったり、お亡くなりになったりしている中で、うんうんうん、最後の、
なるほど。
はい、闘魂三獅子。要は、猪木イズムを継承した、もう、あの90年代のプロレスを支えた、もう名選手、レジェンドですね、いけるレジェンド。う
ん、まあ、その下って言ったらあれですけど、その要は次の世代とかっていうのはもちろんいるわけ、
もちろん猪木さんみたいな。猪木さんというか、まあ、猪木イズムを今のところ継承してるのは、新日本プロレスの、まあ、岡田和親選手とかはやっぱり、このガウンで入場したりっていうか、すごいそのイズムを感じますよね。
うん、もうやっぱり今、テレビとか見てても、昔、はい、今、いわゆる、言ってたレジェンドの方々がよく出られてるじゃないですか。
そうですね、もうキャラクターもいいですし ね、 ね、なのでもう引退されるということで、うん、まあ、なかなか頻繁にプロレス見に行ったりっていうタイプではないんですが、まあ、にわかと言われてもいいぐらいなんですが、うん、もう僕はやっぱり武藤敬司さんすごい好きで、うん、グレートムタという、
いいと思います本当、
はい、で素晴らしい、見に行ってきたいと思う。初めて東京ドームに行ってきます。だから
おお、
はい、
いいじゃないいいじゃない。
でチケットが、うん、これ抽選だったんですよ。
あ、なるほど、うん、それはそうだろうな。
プラチナチケット、
はい、それが当たりまして、
うん、
当たるね。あの赤福おじさんいるでしょ、ラジオにも赤福送ってくれる、
うんうんうん、はい、リスナーさん、
リスナーの、うん、はい、うん、赤福おじさんにお願いしたら当て寄りまして、
へ、
うん、当て寄るな、
当て寄りまして、
うん、
もうこれ行くしかねえな、おらと思って
、絶対行った方がいいよ、だって一生に一回だもんね。
そうそうそう、うん、迷ったのがグレートムタの引退試合が1月にあったんですよ。
あ、今年の、
はい、
武藤敬司イコールグレートムタっていうことね。
イコールではないです。
あ、もう俺全然
プロレスにわかみたいなこと言ってたけど、今の目はもう完全にプロレスものの、う
ん、ごめんなさい、
ね、こいつ何言ってんだみたいな。
セアロガイとエモリみたいなこと、
うん、あれは同一人物さ。
だから、いや、だってウィキペディアにも書いてあるよ、うん、あのリングネーム武藤敬司グレートムタって書いてある
けど。あ、ごめんなさい、でも違うんですよ。
エモリとセアロガイは同一だよ。
同一人物。
今さっきおっしゃった武藤さんと、
武藤とムタは違う人です。
あ、うん、大城さん本当ですか？違う人？
違う人というか別人格。
そう書いてありますが。
別人格。
別人格。
人物は一緒。
人物というか別人格。
いや、なんなのそのこだわり。なんでプロレスの時だけそんなこだわるの？
だから、
武藤とムタで近いもん、名前も一緒だよ、これ。
いや、違います、全然違います。
何が違うの？
ノーブレーキの歩むと、うん、ギター持ってピンで出てる歩む、これ別人格です。
一緒。いやいや、人格違えど、人は一緒じゃん、歩むじゃん。あの、ガナハ歩むじゃん。
いやいやいやいや、違います。僕、サングラスつけて出るんで、あ、僕って言っちゃった。
すぐ崩壊した。グレートムタね、あの、毒切り、ブーって、
はいはいはい、口の中にずっと入れてるってことでしょ？
赤い顔の。
YouTube で、武藤さんが、自分で語られてて、すごく俺、寂しかったのが、うん、自分でですよ。自分で語ってたのが、うん、いや、俺ね、武藤としてね、喋ってるんですよ。うん、いや俺ね、一番のライバルはね、誰かってよく聞かれるんだけど、
うん、
ムタなんだよって言ってて、
お
う、これどういうことですかってインタビュアーの方が聞いたら、うん、いやだって会社がさ、俺の試合じゃなくてムタの試合ばっか組むんだよ。
あ、2つのキャラクターがプロレスラーなんだ。
そうそうそうそう、だから自分で同一人物でも言っちゃってるんだよね、 YouTube
で。まあまあまあまあ、
メイクしてさ、うん、俺の試合よりさムタがいいって言うからさ、最大のライバルムタなんだよ。
めっちゃ可愛い人。
なるほどね。
いやでもそれもかっこいいエピソードではあるじゃないですか。その興行的にはムタの方が人気があるから、はいはいはい、うん、武藤敬司と天才プロレスラー武藤としての試合よりもド派手なムタの方が組まれるか、うん、いやマジでムカついたよムタにはとか言ってるけど、
う
ん、
これっていつバレたの？もうずっとだんまりでやってたわけでしょ。
いや、バレてはいないんですよ。怒りの化身というか、
ただ、うん、いやでも
登場の時はどっちが先行？ムタさんが先行？
武藤が、ま
あ、キャラクターが先？それとも人間が先？
キャラクターというか
も。違う一回ごめん、こっち側に考え方寄せてもらわんと。
いやいやいや、まあまあ、そんと、もう本当に
スタートは分かるの？
スタート
始まり、このだから、
うん、いやもう、
違う違う、お願い、本当にフラットにお話して。
いやいやいや、だからまあまあまあ、これはもう言えないな、俺。
言えないの？
まあ、とにかく、 もうムタが与えた影響っていうのはすごいんですよ。
ムタというのは人間の方。
いやいや、あの悪の化身の方ですね。
あ、だからそれが先に悪の化身だった
キャラクターで、後です、後です、後です、うん、武藤が先ですね。
武藤さんが先に出て、はい、でムタが出たじゃないですか。
ムタが出ました。
1982年にまあデビューしていて、うん、このグレートムタが今、まあ、ウィキペディア情報ですけど、まあ、1987年からまあ海外武者修行時代とかに、
あ、そうそうそう、 NWO かどっかに行ったのかな、う
んうん、でムタになった時に、あ、武藤だっていうのはもうみんな分かってる、周知の事実だったわけ、
ね、いやいやいや、誰だあいつは
ってなってたの、うん、
実況も一体何なんだ、
わあ、なるほどね、
何なんだあれは、武藤じゃない、ムタだ
いや、バレてるさ、武藤武藤ってバレてるさ、それがバレてるだ、武藤ありきのムタってことね。
いや、まあ、ありきというか、まあまあ、魂の器としては武藤さんなんでしょうけど、
最初はでもそうだったかもしれないけど、グレートムタって本当にちょっとプロレス知らない人でもやっぱ顔分かるぐらい人気になったから、こっちの方がどんどん確かにこの大きくはなっていったと思う。
すごいな。
今風に言うとすごいバズったんですよね、プロレスの人気もぐっと押し上げたというか、はい、まあ、黒と赤のペイントでね、プロレス知らない方も分かるんじゃないかな。だからグレート歌舞伎はその、あ、要は先生と呼ばれているのかな。
グレート歌舞伎もちょっと分かんない
です、ね、毒切りをこうどっちも吐くんですけども、うん、それもこう世界規模の秘密らしいです。あれどうやって出してるのか、もうどこ調べても出てこない。
へ
え。一回レフリーが猪木さんがやった試合があって、うん、猪木さんがレフリーで、うん、ムタと誰かっていう試合があって、レフリーやってる猪木さんにムタが毒切りかけて、うん、レフリーの猪木さんがめっちゃビンタするっていう。なんだほら。
面白いな。
面白いでしょ。うん、胸熱だよね。
めちゃくちゃだな。
めちゃくちゃですよ。
一応グレート歌舞伎の息子という設定。
あ、そうか。そう、息子、ごめんなさい、息子さんって、うん。
まあまあそれぐらい大好きなレスラーの引退試合。
そう、だから赤福おじさんと行ってきますよ。うん、チケット取ってくれたし。
おお、いいじゃない、いいじゃない。うんうん、僕もね、宇多田ヒカルさんのチケット取れたら絶対行きますから。
お、びっくりした、俺も行きたいと思って。
あ、うん、もう一生に一度行きたいんで僕。
ああ、行きたい。
ただひかるさんの本当聞きたい。
あんまりほら自分でこうやってチケット取ってまで行こうっていう思わないんじゃないですか、うん、そこまで、うんうん、でも宇多田ヒカルは行きたいね、うんうんうん、お嬢さんなんかチケット買ってまで行きたいというか、
チケット、あ、まあ、比較的でもライブとかは好きなので、うん、なんか機会があればいろいろ見たいなとは思ってますね。
ミスチルとかでも行かないでしょ。
あ、僕ね、あのサザンオールスターズが好きなので、サザンは結構いい、ね、極力頑張って。
あ、行ったことあります。
2,3 回ぐらい。
どんな感じなんですか。
3回か
ハラボーいます。ハラボー
ハラボーいた。
ハラボーって女性、
女性、
あ、ハラボーいた。でもまあやっぱ会場が大きいので、あ、うん、あの1回、うん、横浜のアリーナとかで見たときはもうとってもちっちゃいなだったんだけど、沖縄コンベンションで見たときには、
お、
あの、そうかそうか、
ものすごく近くてよかったですね。でやっぱコンベンションとか県民からしたら広く感じるけど、やっぱりアリーナとかドームでやるクラスの人がそこでやるってめちゃくちゃ近くで見れるらしいから。
あ、そうだね。
全然本土からもあの飛行機代とか宿泊したってあのお釣りが来るぐらいなんか嬉しいらしい。
なるほど、ね、
確かに確かに近いもんね。そうそう。でもその分チケットの倍率が高い。
高い。
入る人数が少ないですもんね。
う
ん、
ちょっとやっぱ後悔してるのは安室ちゃんさんのライブは一度は行けばよかったな、
ね、
っていうのは
行っ、ね、たかったよ。だからまあサザンとかも後々きっといい思い出になると、うん、なろうな
って。意外一回も行ったことないんで。
ない。
うん、パフュームも見に。
ツイキャスでね出てますけど、うん、パフューム行きたい。
うわ、そうそう、パフューム
これも良かった、うん、なんかパフュームの格好してる子たちもいっぱいいた、
う
ん、
あ、
写真撮影したり。
リンキンパークも行きたかったんで沖縄に来てたんですよ。
そうなんだ。
ボーカルの方がちょっと高いしちゃって。
洋楽ね、はい、アメリカ
沖縄は結構このあの基地の慰問とかも兼ねて合わせてやるっていう人も多いらしいですからね。意外と穴場かもしれませんね。
だから国際でバイトしてる時期長かったんですよ、国際通りでね、
うん、
本当ボディーガード連れたアフリカ系のアメリカ人の方がよくいたんですよ。だから多分これ慰問でね、基地に慰問で来た多分向こうのスーパーラッパーとかだと思うんですけど、ちょ、誰が誰だか分かんないけど、
ね、見る人が見たらなんでここにみたいになったかもね。そうそうそう、
おっぱいブリーンしてる女性もいっぱいいるじゃないですか、お客さんで。
え？どのライブ？
ライブで。
うんうん。
そのライブによるだろうけどな。
何の時だったかな、ジャニーズ系の、
え
で、ほら、あ、お前いないか、僕何回か、だアンジェラキさんもそうですけど、
アンジェラキさん俺もいたよ、
グレイさんだ、グレイさんのライブの時に、
グレイさんもやったよ、一緒に、
あの設営やった時に、うん、僕の、ほら、スタッフいろいろやったら、本番中は、うん、あの人間鎖になって、お客さんがステージに上がらないように立つじゃん、はいはいはい、うん、お客さんとステージの間に、うんうん、その時に僕の担当の目の前にいた女性3人ぐらいが、うん、ビキニ姿で、
あ、ビキニだっけ、
もうおっぱいブリンブリンブリンしてた
わけ、あ、なんだなんだ、てっきりこうボロンと出す、あ、
ブリンブリン、あ、ボロンボロンじゃなく、うん、あれはあれらしいですね、ちょっとでも見てもらいたいから、あ、目が合いたいから、
テルリンに、
テルリンリンに、
うわ、うん、2人損したやつさ、
俺それ聞いて、あ、さすがだなと思って、
へえ、
だって目合いたいじゃん、
あ、ファンの方、
僕宇多田ヒカルさんって目合いたいよ、
あ、宇多田ヒカルさん、あ、まあまあね、
だけどね、
お前がブリンブリンで
いくわけね、ブリンブリンになるわけにもいかんから、うん、
コスプレだ、やっぱどうしてもこう目立ちたいんでしょうね、
うん、そうそうそうそうそう、
ね、今はコンサートの形態が違ってるからダメかもしれないけど、はい、子供抱っこしててるお母さんとかお父さんってバラードの時に抜かれがちなのよ。
はいはい、あ
だからまあアーティストが見るかともかく、後でライブ DVD とかになった時に結構子連れのお父さんの時とか抜かれたり、やっぱそういうブリンブリンの女性とかは激しいナンバーの時とかにこう映ったりとかするから、そういうのも計算してかもしれないね。
ケツメイシのライブ映像って絶対泣いてるやつ抜くよな。あ、
そう、そういうのある。あと公式グッズよりもちょっとした手作りみたいなグッズ持ってる方がやっぱ抜かれるみたいなのもあったりしますね。
何回もよく言うんですが、 HY さんのライブ行った時に、うん、ゴエクエイショウさんが MC されてて、うん、で HY のボーカルの方が、うん、天然でみんなこの気持ち分かるよねって言って、うんうんうんうんってなったっていう話がありますね。
ちょっと言わんでいい話。
お話途中にすみませんね、はい、去年の流行語取ったマザークニヒロっていうのを覚えてます？いつどんな時でもこの沖縄のラジオを監視してるマザークニヒロからコメントが来てますね。
カンナクニヒロさんからコメント、本当何してるの、忙しくないの、
別人格ですっていう
円楽さんがまずカンナクニヒロとマザークニヒロは別人なの
って。あ、そうか、その流れか。うわ、
質問があって、いや、その前はね、ビッグノーズさんがカンナさんのライブ行きたいなっていう流れから、うん、カンナさんが答えてくれてます、別人格です。でもちょっと待ってください、これ別人格ですって SNS 上で答えてる、これこそがマザー国広ですからね。
もうよくわからん。なんでマザー国広かだったかも忘れてるよ。
だからマザー国広を破壊しないと国広は
破壊。カンナ国広さんでいいじゃない。そうそう、なんでカンナ国広さんを差し置いてマザー国広が受賞してるわけ。
あ、これも見逃してた、カンナさんがムタ行ってくるって、引退試合。
あ、一緒に行くんだじゃん、一緒というか。
いや、だから、あ、僕はムタと、
ムタをね、
刑事の。
え、2キャラで、2キャラというか、2つ引退。
2キャラっていうのはあんま失礼な。
2つの引退試合があるの。
別人格。
そう、
別人格。
ムタとムタ。
そう。だから、ノーブレーキがもしも今後引退するんだったら、引退ライブ2つですよ。
何
ノーブレーキとしての引退と僕の引退ライブです。
あ、個人の？
お笑いサイヤ人としての。
え、俺といるときはサイヤ人じゃないってこと？別に俺といるときもサイヤ人だったらそれは卒業じゃん。
お前といるときは子だくさんパパさん。
なんでや、お前。
準備の仕方がおかしいんだよ。
俺相方子だくさんパパだったんだ、ずっと。
ボケでもツッコミでもない。子だくさんパパさん。
うん、なんだなんだ、じゃあ2回必要だな。
いいんだ。小田くさんも。
いいな、
許してくれる。
神田さん、武藤選手のは行かないんですか？神田さんほどのプロレスファンならね、2回。
いや、だって抽選なんだから、あんたどっちか1個行けるだけでも相当な確率よ。確かに。うん、確かに
抽選といえば、うん、僕、団地が当たりまして。
あ、言ってたね、応募してるっていうのは。
団地応募したんですよ。
団地って住居としての
団地
って。
はい、新築。第一団地。
お第一？
うん、
おお、これおめでとうですよ。
うん、あ、もうそれはじゃあ引
っ越し予定があるの？もう11月から入れるんですけど、ちょっともう億劫になってて。
え、なんで？
準備とかいろいろ片付けとか。
いや、まあまあ、いや、でもほら結構
団地の子はやっぱ団地だね。団地に戻っていくんだね。すごい悪く聞こえたな。
小さい頃
そんなつもりないよ。
小さい頃は第二団地ね。
そうだよね、
今ライバルである第一団地に。
そうだよね、大人となんか俺たちちょっとショックだった。 第一って聞いて。
そうな、本当第二に戻りたいんだけど。
やっぱ僕の感覚で第二団地のやつら面白くて、おしゃれなやついっぱいいるんですけど、第一団地住んでるやつはね、顔かっこいいけどね、つまんねえ
と思う。ゲイチーしかいないだろ。
今日決めつけの日だな。あの、生々しいこと聞きますけど、お家賃とかは今よりも安くなって
半額、ほぼ半額、大体半額。今、まあそうか、収入がバレるんか。
まあまあ、
まあまあ、いや、
あのあれよ、ね、
広さとかは、
まあ、3LDK で、今、7万だったかな、2LDK で駐車場込み、
あ、今住んでるところ、ね、
6万5000ぐらいだったかな、
今住んでる屋根なしのね、
あるわ、高いだろ、お前、屋根なしで7万、
屋根なし風呂割りのね、
どこだば、
物件が、
すぐ水たまるね、
ドラム缶みたいな。
まあまあ、7万ぐらいなんですけど、大体半額ぐらいになる。
いいじゃない、
いいな、団地。
子供も大きくなってきたら、これをお金もかかるし。
10年、20年レベルで考えたら、めっちゃあるじゃないですか。
うん、うん、そうだね。食うどころじゃないよね。
めっちゃいい。めっちゃいい。うん、しかも安心じゃない、団地って。なんか。
上等なところなの。
子供たちも。
新築なんだ。
あ、じゃあじゃあ、もう何をそんな。
子供たちもほら、真ん中に集まるさ、結局。あの真ん中みたいなところに。ピロティっていうの、
あ、中庭みたいなところね。いや、でもあそこで悪いこともするしさ。まあいいことももちろんあるんだけど。
体験者の声。
そっか、うん、団地か。
団地にだからもう、ね、人を育てるのは環境なのよ。
あ、でも新築の団地だったらいいんじゃない？うん、古い団地だったら間違いなくヤンキーは。
23倍だったかな。もっとだった。
倍率？
56倍だったかな。もう そんだけもう。
まあ確かにな、大人はあの。
そう。
まあ、ある程度どこに住んでももう自分のね、うん、やりたいこととかが出来上がってるからあれだけど、子供たちは結局そう近くでのコミュニケーションしか取らないからみたいな。
そうだね、そう、それはそうね、うん、
すぐスクーター買ってっていうはずよ、きっと。スクーター125買って
125ね。
いや、1台でみんなで乗り回す可能性がありますね。団地メンバーで
リアルな、
うん、知らんバイクいっぱい止まってるはずね。あ、いや、でもいいじゃないですか。
うん、いいよね、
住居はね、いいです
よ。だから、なんか情報あったら教えてください。あの、引っ越す際に大事なこととか一応ちょこちょこ調べてはいるんですけど。
なんでそれ。
あ、なんていうの、ほら、なんかお金取られるとかよくあるじゃないですか。
ああ、仕切れん、なんか、あ、なるほど、出るときにね。
あ、だけど、原価償却でこれは大丈夫みたいなものがありますみたいな情報もあったりするわけよ。
ああ、なるほどね、
はいはい、うん、気づかないとそのまま
取られちゃうよみたいな、
みたいなね、
うん、いいな、俺も引っ越してえな。
あ、くぜ、俺んち。
なんで俺がお前屋根なしのお前風呂ありのうちに。
ブーブー巡りしね。
ブーブー巡り、堂々巡りみたいに言ったの。どっちの意味もよく分からんけど。はい、メール来てます。
はい、
こんばんは、 M さん、ブーブーさん、クマさん、青白クマさん、
はい、
M さん、気象転結ライブお疲れ様でした。ラジオネーム、カーボンギアですと。歌ネタ面白かったし、一瞬アーティストライブのように会場と一体感が出て盛り上がりました。ありがとうございます。ブーブーさんが休むたびにアイムさんが上手くなっていく気がして少しだけ複雑です。3日の純駆動のイベントも行く予定で、どんな漫画を紹介してくれるか楽しみです。実はその日から、実はその日4時頃から RBC 琉球放送の、これはサンダさん、サンサイダ、
あ、ちょっと見ようね、はい、あ、これね、ミノタカズオさん、
失礼しました、ミノタカズオさんのイベントもあるので、はい、夕方まで純駆動書店に、いるので、アイムさんたちが教えてくれる漫画をゆっくり探して買って帰ろうと思います。
まあ、ありがたいね、
超大先輩ですよ、ミノタさん、アナウンサー。
あ、ごめんなさい、ミノタさんね。
ミノダ、ミノダさんの
こと。ミノダさん
です、うん、はい。
ありがたい、カーボンさん。
カンナさんよりは下ですよね。
いや、もう、あの、ここ、もう、ミノダさんに関してはもう、間違いなく、カンナさんよりも大先輩です。
上だろっていうのもあれだし、カンナさん、お前、どう、カンナさんをどう崇めたいの、
こればっかり。だって、78年琉球放送入社ですよ。
カンナさんは目の前にいなければ一番いじれる人だっけ、俺の中で。目の前にいたらマジ萎縮するけど。
失礼、
目の前にさえいなけりゃこっちもんや。
こんな失礼な話やる
か、ね、めてるのと一緒だよ。
舐めてない、めちゃくちゃ尊敬してるよ。
尊敬してる人はもう影でも言えんねん、うん、
ワシミルクさんからいただいてます。
あ、ワシミルクさん、
あ、ごめんなさい、タマヤンさんですね。
あ、タマヤンさん、ありがとうございます。
ちょっと先週紹介しきれなかったメールですね。
ギャラリー出現率高めタマヤンです。先週アイムさんが出演されてた A ランチの番組で紹介してた沖縄そば、美味しそうでした。10月17日は沖縄そばの日というのもあって、そば上宮の私は早速紹介に知っていただいてたパパイヤとスブイの店舗に行きました。 シークワーサーと椎茸の出汁が初めての味で新たな発見できました。そしてお三方はそれぞれおすすめの沖縄そば屋さんありますか。それで放送最後まで頑張ってください。そう、 A ランチに急遽テコ入れで呼ばれて、うん、まあ、僕はロケ行ってないんですが、うん、スタジオには孫六さんと、
はい
はい、いて、で、その孫六さんともう一人の方はロケに行ったんですよ、そばを、うん、紹介ので、はい、その部位の紹介を盛り上げてくれって役で行ってきたので、うん、実際僕は紹介しながら美味しそうだなっていう目線で見てたんですよ、
はい、
で今玉谷さんも言ってたパパイヤとスブイ、うるま市のうるま市高速降りてすぐぐらいのところにあるんだけど、
うるま市だと沖縄北
いや、石川で降りますね。
あ、石川で降りる、うん、はい、
僕も行ってきて紹介しながらあまりにも美味しそうだから、う
ん、ピータイムのあの辺だ。
そう、ピータイム左だね。
でっかいパチンコ屋ね。
セブンまで行く？
セブンまで行かん。
パチンコ屋で覚えるのやめてもらっていいです。
あ、大体の道マシン屋で説明できますね。あのね、カツ屋があるじゃないですか、沖縄に唯一、石川に。
カツ屋、とんかつの、
内地のチェーン。バークレーズコートみたいなところ？
まあ、あっちまでは行かないですね。
ああ、僕分かったかも。はいはい。
分かります？うん。内地チェーンの。
内地、カツ屋ね。はいはい。
カツ屋ですか？
ご飯おかわり自由
とか。あの、田端のところまで行かないってことでしょ？
まあ、ググれば出てきます。うん、パパイヤとスブイ、めっちゃ美味しかった。最近食べた沖縄そばで、一番かもしれん。
へぇ、
一番、いや。ぬちばんだな。魂の
命、うん、
流行りにくそう。
ぬちはね、命です。ぬちる宝堂のぬちだ。
僕あんま人に言ってないんですけど、すぶいめっちゃ好きで、
うん、すぶいって方言、
まあ、方言、
冬瓜か、
冬瓜、この でっかいね、
冬瓜、うん、好きなんですよ、うん、嫁さんによくお願いするんですよ、冬瓜食いたいって、うん、でもやっぱあれ大変みたい、硬いから、
うんうん、アクとかもありそう
です、ね、アクも大変らしくて、だからやっぱ外でしか食べれない、見つけたら食っちゃうんですよ、うん、いや美味しかった、僕の好きなものが全て入ってましたね。で A ランチで紹介した後にすぐ行ったから、顔バレあるかなと思ったけど、マスクなしで全開で行ったんだけど、
わざと行ったらな、
まあまあもちろんマスクしないといけん時はしたけど、うん、こうやたらマスク取ったけど全く、だから芸能人対しての対応もしっかりしてるなと思って
店の
気づいてたけど、
素晴らしいと思って、
プライベートとして判断して、
そうそう、プライベートなんですねってもう目でやってくれたわ。
あ、そうなんだ、
全く話しかけてこないし、やっぱ芸能人の俺としてもめっちゃ行きやすかったわ。
やっぱ違うな、サイヤ人は考えることが。
ちょっとでも声かけてくださいね、皆さんは。
いやいや、全然逆にめっちゃ美味しく食べれましたわ。ぜひパパイヤとスベ、ここ本当に美味しかった。で、あと何軒か、あ、ごめんなさい、あと何軒かって言い方になっちゃうんだけど、もう紹介した沖縄そば屋さんあって、うん、それも全部美味しそうだったので、一応年中に回れたらなと思って。はい、続いてこちら行きましょう。ブブさん、こちらお名前はなしですね、はい。俺も新築の団地に入ったことあるけど、新築なのでセメントからの湿気がすごいですよ。湿気対策をした方がいいと思います。油断すると感じだ。感じた菌にやられますよということ。
なんで感じた菌って、確か病気？
あ、なんか性病で聞いたことのあるようなあれですけども、ね、はい、
何かそういう、
あ、湿気で、
湿気とかでなるのかしらね。
ジュクジュクするんだ。
おうおう、
換気が悪いからとかってことかな。
一回見てみたいよね、中。
そう、立ち入り禁止らしいんですよ。
あ、本当。
11月まで。
晴れの日とかさ、雨の日とか、うん、ちょっと特に湿気があるような日とかにね、うん、ちょっと中どんなもんか。見ないと分かんないよね。
2階なんですよ。
あ、う、あ、ん、いいじゃん。
川が入ってくるんですよ。3階
5階以上じゃなかったっけ。
3階から、少なくなっていく。4、5階はもう全くいないらしいです。
へ、うん、なるほどなるほど、
楽しみですね。ダン
ジ、あ、ぜひ見に来てください。入れはしないですけど。
なんで。でも相方のね、家入ったってちょっと逆に落ち着かないところあるよね。
そうな、みんな気使うから、うん、やめよ。
はい、ツイキャスも盛り上がっておりますね。ビッグノーズさんから、昔の団地は階段の下に属者が泊まってるイメージですね。
そうそうそう、うん、僕らのところにもあったね。
はい、ありましたね。カナさんはもういなくなってますね。
いなくなってはないよ、はい、コメント聞いてくれてるでしょ。
いや、いなくなって OK よ、忙しいんだから。
う
ん、
おーいってね。
いやいや、なさ、何ってやらんぞ、お前。申し訳ないよ。
ほら、いるよって聞いて。ほら、お
前。いる！いてくれてる！
本当にでもちょっとなんかもうだんだん、あんまりにもリアクション、なんていうの、 日頃話してたとか分かるわけ、はい、今この時期神奈さんの話で盛り上がってるよとかだったらじゃあ一つ聞いてみようかいってなるけど、う
ん、たまそうよね、
こうね、あの間を置いて話すのにいるよっていうと本当になんか マザーコンピューターみたいなのがだんだんあるような気がして、
だから並行していろんな番組にもコメントしてるってことですよね、神奈さんの名前が出たら
ね、もしも願いが叶うなら、うん、あの神奈さんの横でプロレス観戦したいなと思うね、めちゃくちゃ詳しいから、
あ、解説聞きながら、
これは楽しいね、
いや贅沢よ、料金発生ですよ、
贅沢だけども、
直接の世代ではないだろうけど、うん、なんかアントニオ猪木の話とかもね、うん、聞いてみたいと思いますよ、
うんうんうん、伝説がまた伝説となりみたいなお話とか聞きたいです、
うんうん、ね、あんだけあんな格闘漫画出てくる人、
ね、何でも知ってますよね神奈さんって、やっぱコンピューターなんだよスポーツにも精通してるし、
そう野球も詳しいし、じゃあだから俺野球で会うったら、草野球で神奈さんと
あ
会うわけよ、月に1回、今はもうコロナ終わってだいぶ落ち着いて始めていこうかっていう、まだ僕参加できてないですけど、
あれでしょ、沖縄草野球でしょ、
あの業界みたいな、
芸能草野球でしょ、
そうそうそう、うん、芸人だったり役者さんだったり音声さんとか、あの裏方っていうのも申し訳ないですけど、制作されてる方々、
うんうん、
いや4チームぐらいあって、それでリーグ戦をやってるっていうのが、
あの閉鎖的な大会でしょ、
閉鎖的じゃない、開放的で
いやいや野球やってない人しか参加しちゃいけない
ん
でしょ、
うん、そんなことない、そんなことない、本当に
俺声かかってないけどこんなに明るいのに、
ああでもそうだな、ちょっと逆に迷惑って感じ来てくれるのは拒まないんだけど、
うんうん、
なんかちょっと迷惑かもやっぱり、
女の子連れてきたりする人とか
いる、あ、いるいるいる
いるんだ
あのなんかいや、ね、何かのモデルさんとかキャンペーンガールみたいな方が来て一緒に野球とかやりましたよ、
なのに俺はいけんの、おかしいだろ
やっぱ女性はね、
そいつの方が野球できんだろ、
うん、下手くそっていうか、まあ、できなくても、
だから野球やってるやつ嫌いなんだよ
ねそ, ういやそんなこと言うなよお前
本当に、
だからお前は何と言おうがいいけど俺神奈さんと会うから
俺神奈さんの悪口言ってねえよ、野球やってるやつを
言ってるよお前、まあいや悪口ってわけじゃないけどね、うん、神奈さんいじりは俺に来るわけ、
いじってないったら名前読んでるだけだろ、
お前ポッドキャスト聞いてる、お前の感覚はそうかもしれんけど誰がどう見てもいじりでも いじめてるのと一緒だ
ろ、誰がいるんですか、その
サーネーさんいるし、
お
誰がいるの、まあ、カンナさんいるし、フィフスエレメンツの方もいるし、
あ、はいはいはいはい、
もう2人野球、あ、1人か、うん、野球超うまくて、
歌もうまいのに、
歌もうまい、野球もうまい、でいい匂いするよ、
うん
、うん、足も速い、
うん、息は臭い
息までは分からん、息までは近づいてない
何か探そうとするな、う
ん、欠点ないじゃないか、
あと誰だろうね、シュリとかもいるし、シュリの助ね、
あ、マジ、
シンとかもいる
し、あ、野球、そうか野球部だもんね、
FEC 誰かいたかな、
FEC さん野球やってるメンバー多いんじゃないですか、
あ、いや、
うーん、吉本さんは、
いや吉本はいっぱいいる、
いや、やっぱ俺来世は野球だな、俺
健吾とかもいるし、
あ、
初恋翔さんもいるし、
やっぱ野球やってたらこう広がるね、うん、
そうね、うん、コミュニケーションあるね、
うん、
沖縄は特に、
俺は野球やらんかった代わりに絵が上手くなったからな、絵を描いたり、
そうだな、
ちょっとしたモノマネとかね、
うん、
どっちを取るかだね
生体模写とか、
ね、生体模写
とか、前話したけど、まあ、有事の際というか、もう本当に核戦争になってさ、うん、もう洞窟で暮らすってことになったら、はいはいはい、アイムさんは今の文化を洞窟に絵を描いて、
うん、そうそうそう、残すよ、
残す人じゃ
ない、うん、俺みたいなやつがかつて残したからね、
そう、僕らはもっと穴を掘り進めて、
そうそうそう、
敷地を広げていくタイプ、
そうそうそう、やっぱうまくできてるね、
まあ、どっちも必要な存在なんですよ、
二人とも脳筋だったら死んでるもんね、
死んでる死んでるもん、
うん、ねえ、うん、先日、
はい、
マグロ解体ショーに行ってきまして、
おう、
ガナハベースの常連さんでもある、うん、まあ、お寿司屋さんの大将がイベントやるってことで見に行ったんですよ、はい、いつもありがとうございますお金で、うん、すごくて、であんな立派なマグロが安く提供みたいな感じで、場所がアップルタウンの上の矢左衛門だったんですよ、
はいはいはい、
上等お寿司屋
で、
はいは
い、で最近まで嫁さんが出張行ってて、
うん、
で僕もライブがあったり何やかんやで、ばあちゃん家に子供たち預けてて、
うん、
プチ一人暮らし状態だったんですよこの2日3日、
はい、
ね、 その状態でアップルタウンに行くわけですから、アップルタウンといえばトイザラスがありますから、
うん、あそうだね、
しかもお寿司のイベント子供たちいっぱいいるわけですよ、
うん、
あでちょっとトイレで離席して、まあ、通路を歩くたんびにパーパーって聞こえるわけですよ、
うんうんうん、
知らん子が、うん、で絶対そこにいるはずはないのにやっぱ振り向いてしまうわけですよ、う
ん、ね。あ、お前は子供たちとは行ってないって
こと？行ってない、あのばあちゃん家に預けてます。
一人で矢沢山に行ったわけ。
そう、要は営業のお礼だから結局、まあ、大人の挨拶で行ってますから、うん、で、まあ、本当に通るためにパーパーって聞こえて、うん、そこにいるはずないのにやっぱこう振り向いてしまうんですよ。
うん、わかるわかる。
で僕めちゃくちゃテンション下がったんですけど、うん、そこからいろんな想像をしてしまって、
うん、
もし離婚したら、うん、子供たちとも離れ離れになって
そうだな。
でそんな人って沖縄いっぱいいるわけじゃないですか。
離婚率多いですからね。
でそんな、子供たちから離れてしまったお父さんが、うん、そういう子供たちがいっぱいいる場所、
うん、
公園とか、
うんうん
まあ、早い時間に入る居酒屋でもいいですわ、
はい、
パパって聞こえたらやっぱね、
そうだな。
そうよ、もうどこ行ったってそうよ。
で子供の声ってちっちゃい頃は大体似てるもんな。
似てるさ、
うん、
でこれって聞こえなくなるのかなって思って、慣れてくるのかななんて。で一緒に行ってた同業ぐらいの男友達がいて、うん、そいつは家族と聞いてたんだけど、うん、その話して死にテンション下がったって話
いやいや、怒ってないことでテンション下がっても
ありません。
今を大事にだね。
怒ってしまわな、しまいそうなことを勝手に想像して。
あるでもある。僕も妻に見捨てられた時のことをしょっちゅう考える。こんなしょうもない生き方してんのに。
確かに、
いつでも見捨てられる可能性はあると思ってるから、そのこと考えて、ね、なんか
俺ね、最近で言えばあの車をね路肩に止めてたのよ、
うん、
路肩にね、
うん、路肩。
そしたら俺の
ごめんあと5秒
前に来る
また来週
ごめんなさい、読み間違え。
すいません。